使徒パウロたちの伝道旅行を追っておりますが、現在のトルコからマケドニアといういわゆるヨーロッパに入って、最初にフィリピという町で伝道しましたけれども、まあ大変な騒ぎになって次の町へと向かうこととなりました。このフィリピという町からずっと西のこのバルカン半島を東西に突き切っていった西に、まあ、アドリア海という海があります。イタリアとの間にアドリア海ですね。そこの一番西の端と、そして一番東の端であるフィリピとの間を東西につなぐエグナティア街道という街道がある。その街道は、道はローマに通ずと言われたように、このローマ帝国の経済活動を発展させていくためにも重要でしたし、実はもう一つ、軍事用道路としても何かあった時にローマの軍団を派遣するために使うための道路でもありました。そういう道路を使って、街道を使って、パウロたちは一歩また一歩、どちらかというとこのローマに近づいていくことになりました。フィリピからこのエグナティア街道を西へ約150キロ、マケドニア州の州の都でありますテサロニケにパウロたち一行はたどり着きました。その途中のアンフィポリプスとアポロニアという町を、の名前が出てまいりますが、そこはどうも通過しただけのようであります。おそらくこのパウロたちが伝道しようとするときには、ユダヤ人の街道シナゴグを拠点にして伝道活動をしようとしておりましたから、もしかしたらこの二つの町には街道がなかったがためであったかもしれません。テサロニケという、まあ多分大きな都市であったと思いますが、そこはローマ帝国の属州マケドニア州の州都でありまして、ローマ総督がそこに、駐在している、常駐している、ところでありました。そしてこのマケドニア全土へのいわば物資の重要な集散地であった。前回のフィリピがローマの植民都市として、ローマの退役軍人たちがそこにこう住むことができるように作られたような町で、ローマのシステムがそのまま適用されていたのに対し、今日のこのテサロニケはいわば自由都市でありました。植民都市と違う自由さがあったのです。政治体制も違ってました。ローマ帝国は現地人の役人で、まあ今日のところで当局者と訳されている役人を5名任命して、まあ治世を任せていました。そしてその5名がいわば独裁的に支配するのではなくて、市民の民衆による議会があった、まあ、民会とでも言いましょうか。でそれがこの町の広場でみんなが集まって何か大事なことを決めたりするわけであります。でこのやはり同じ聖書の世界でありながらも、町や都市によって随分とそのシステムといいましょうか、制度ややり方が違っている。そのことは私どもが聖書を読んでいく中で少し 心に留めておきたいことであります。この中心都市でありましたテサロニケには、ユダヤ人の街道があった。わざわざ記されております。そこはパウロたちにとって何度も申し上げますけど、伝道の拠点となるべき場所。パウロたちはいつものように、まあその慣習に従ってってギリシャ語ではなってるんですが、いつものようにその街道に行き、そこに集まってきている同胞のユダヤ人たち、そしてさらにはユダヤ人ではない現地の異邦人たち、まあギリシャ人やマケドニア人、彼らにはギリシャの神々がもともとはあり、ローマの神々もあり、もういろんな神々がある中で、このユダヤ教と言われる聖書の神様を求める人たちがいた。目に見えず唯一にして、全能でこの世界の万物を作られた神。その聖書の神を求める人たちがいて、やはりそのシナゴーグと言われる街道に集まっていたわけです。パウロは彼らに福音を語りました。いつもの通りです。旧約聖書の予言に基づいて、予言されていた救い主キリストは、主イエスであります、とはっきり言う。そして予言されていた通り、その救い主たるキリストは、十字架の苦難を受け、復活しなければならなかったのです。というんですね。ここのパウロの説教面白いんです。イエス様は苦しみを受けて、復活することが必要でしたって、必要っていう言葉が入るんですね。ですから、まあそれを、復活しなければならなかったっていう言い方をするんですが、必要があったんだ。ちゃんとそれは預言書に書いてあるんです。ですから何か救い主というと、特別な能力を持って、自分たちを支配し抑圧しているローマ帝国の支配を打ち負かして、いわば革命のリーダーのようになって、先頭に立ってその指導力を発揮していくような、そういう救い主ではないんだということです。苦しみを受け、そして復活する必要がありました。それが預言者たちが預言した救い主なんです。その救い主は、ナザレのイエスという神の御子一人子なる主イエスが実現なされたんです。そのお方がそうなんですと、いわば説教したわけです。それは救いというものが罪の許しにあるのだということ。キリストの贖罪による救いが信じることによってのみ与えられるのだという福音でした。私たちにとったら何度も聞いててよくわかっていることですけれども、多分テサロニケのシナゴーグ街道に来ていたユダヤ人や神を求めるギリシャ人やマケドニア人にしたら、って初めて聞く話であったでありましょう。新鮮だったと思います。そして聞いた人々のうちにユダヤ人の何人か、全員とは言いません。何人か。また今言いました、聖書の神を求めていたギリシャ人たちの中で、多くのギリシャ人が、そして、少なからぬ身分の高い婦人たちが信じたというのです。このギリシャ世界というのは、この知識、知恵を、あるいは哲学を 尊びを重んじる文化が当然あるわけです。いろんな思想や哲学、神々、信仰を人々は学んだり研究したりしておりました。その中でユダヤ教の唯一なる神、目に見えぬ神、像を持たぬ神、その神を求める人たちの中に身分の高い婦人たちがいたってんですね。まあそういう教養を身につけるには基本的に生活がまず安定してないといけないところがやっぱりありまして、日々食べていくためにひたすら労働に追われている中では残念ですけども、そのようないわゆる教養にあたる部分をのために時間を割き、エネルギーを割き、お金を割くことが多分できないんです。しかしある程度生活が安定し保障され、いや逆に豊かな人々は豊かさの中で何か虚無感を抱え、そして真実なものは何かを尋ね求めていく中でこの聖書の神にたどり着いたのではないだろうか。夫たちはある意味ではこの権力の中に身を置いてますから、その権力構造の中で社会の中で生き延びるために一生懸命働いてたんでしょう。でも婦人たちはその必要ない中にこの神を求めた。パウロたちから聞いた話は驚きだったでありましょう。それまでは律法を守ること、そのことが教えられていたはずであります。しかしそうではなかった。この福音を聞いてこの少なからぬ身分の高い婦人たちが信じたというのです。この信じたという言葉は聖書の他のところで信じたという、ギリシャ語の言葉とは違う言葉なんです。ここで言われている言葉はこの論証され解き明かされるパウロの言葉に納得したとか聞き入れたとか確信したという意味の言葉なんです。聖霊によっていわば心の目を開かれ、贖罪という罪の許しが自分にいるんだ、必要なんだということを知らされ、それを与えてくださるのは十字架の主イエスなのだと受け入れ信じたというのであります。そしてパウロたちに従った。この従うというのもいわば仲間になるという意味の言葉です。このシナゴグでおそらくシナゴグを運営していたであろう中心的なユダヤ人たち、彼らからしたならば自分たちの元から大勢の人たちがパウロの元へと行ってしまった。まあユダヤ教の世界ですと高名なラビと言われる律法の先生がいて、その門下生のようになる弟子たちがいるわけです。そのラビが何人かいますから、そのいわば、師匠を変えるという意味で別なラビのもとに移るということが起こるわけです。イエス様の弟子になった者たちも洗礼者ヨハネのもとで実はいた人たちがイエス様のもとへと移ってきている。そういう意味ではあちらからこちらへとこのところを変えていく、 支持する先生や、グループに変化が起こることは、まあ、十分あり得ることではありました。しかし、このマケドニアのテサロニケという都市で、自分たちだけ、ユダヤ人だけで集まっているこのコミュニティの中で、せっかく一つにまとまって一緒にやってたはずなのに、いきなりパウロたちがやってきて、これが旧約の預言の言ってることです。イエスという方がキリストです。言い出してですね、そのことを極めて論理的に旧約を引用しながら論証していた。その影響力が強くて、ごっそりとパウロたちのもとへと人々が移ってしまった。パウロたちの福音は、己の技により頼まず、ただ主イエスの救いの御業を信じて、委ねるところに救いがあるんだ、というものでした。それに対して、このパウロたちに敵対していくユダヤ人らは、その福音を受け入れられませんでした。なぜならば、律法の行いによって、人も自分も評価され、認められて、そうやって自分の存在意義を見出していたからであります。ポイントは、行いという功績を、一体誰に認めてもらおうとしているのか、という点にあります。シンプルです。神様なのか、人なのかです。答えはもちろん、彼らにとっては、神ではなくて、人になっているんです。自分の行いを良い行いとして、評価して認めてくれる人に依存していくこととなる。結果、神様はそっちのけになっていく。いくらシナゴグの中で、街道の中で聖書を読み、祈り、賛美を歌い、神よ神よと言い、そして信仰信仰と言ったとしてもであります。要は、自分の行いを認めて評価してくれる人の数がそこでは大事になってくる。その数に依存していくことになる。いいですねって言ってくれる、どっかの SNS のこのいいねに近いんですけれども、その数が多いほど、評価が高い。今の状況は、パウロたちに対して自分たちの方が劣勢であり負けている。それは神の評価ではなく、人の評価に依存するユダヤ人にとっては、許しがたく、悔しくて、憎らしいのです。そして、妬みがムクムクと生じてきてしまう。そこでは神様は不在なんです。神なき人々は、神の目を、神の評価などを考えていない。眼中にない。実はそこが一番大切なのに。妬みは、正当な仕方で、自分が求めている評価をきちんと得て、その、妬んでいる、羨ましがっている相手に負けないで、こう、逆転していこうとはしないのです。プロ野球を見ててですね、自分のひいきにしている球団が、負けているけれども、ギリギリのところでスコーンとホームランを打ってくれてですね、逆転していく。やったーって言って喜ぶ。 まあその逆の場合はもうがっくり落ち込むわけですけれども、妬んでいる時っていうのはまともにちゃんと試合をしてまともに点を取って競ってちゃんと上に上がって自分の方が優位に立つ、勝つというところには向かわないんです。今パウロたちが論証し解き明かしている福音というものは実に筋が通っている。これを覆すことは無理だとどうも思っているようです。論理的にもパウロたちに太刀打ちできない。ですから不正な仕方で自分たちの上に立つものを攻撃し排除しようとする、ならず者を使ったというのです。ならず者、どこにいるかというとですね、この古代地中海世界の町っていうのはですね、必ずアゴラという広場があるんですね。広場が。で、そこに位置が立ったり、何か裁判が行われるときはそこで裁判をするし、何かの、いわゆる議会をみんなが招集して集まって決めるときは、そこに集まるわけです。なんか議事堂みたいな、建物があって、そういうのではないです。広場なんですね。オープンスペース。その広場は、普通何でもないときは商売している人たちが、まあ、点々としたりいるわけですけど、そこにですね、ならず者たちがいるんですよ。たむろしているんです。働かないんです。働かないでこう、たむろしてですね、うだうだ、うだうだじゃないですね、しているわけですよ。シナゴグの指導者たちがですよ、このアゴラと言われる広場に行って、このどうも、いわゆるこのヤクザですね、と言えるような、このならず者たちに、ちょっとって声をかけていく。おかしいですよね。声をかけていく。そして、頼むわけです。あのパウロたちという連中を、ローマに反逆する者として訴えて排除したいんだ。協力してくれって。考えてみたら、本来信仰の問題だったはずなんです。シナゴグの中で、ユダヤ人たちは自分たちは律法を大事にしていると。ね。律法をちゃんと守れば天国に行けるんだって。そういうのが彼らの基本形だったわけです。ところがやってきたパウロたちが、いや、律法を守るのでは無理です。救い主が十字架にかかって、あがなって許してくださって、それで天国にいるんですよ。っていう話になって、そこは信仰の理解がぶつかるわけですよね。で、信仰の問題なはずなんですよ。なのに、妬みを起こした彼らは、政治問題にすり替えて、世の権力を利用してパウロたちを排除しようとした。イエスという別な王がいると言って皇帝に反逆している。と。考えてみますと、これってイエス様が十字架にかけられるときと同じではありませんか。シエスに対してあなたは神か、王かって、ピラトが問う場面があったではありませんか。そして、最初や立法学者たちはですね、嘘の証言をする者たちを立てて、この人は、王だと言っていると。そうやってローマに歯向かっているということを理由にして十字架につけようとしていたわけであります。同じです。シエスも本当ならば神を冒涜した罪として訴えていきたかったはずなのに、そうしないで政治問題にすり替える。同じなんですね。主に従い主の道を歩もうとする者は 主と同じことを味わわされることになると言えるのかもしれません。さて、このならず者たちは、多分いくらかお金をもらって引き受けたんでしょう。パウロたちを捕まえて、この広場での市民たちによる議会に突き出して、政治犯として裁いて排除しようというシナリオをもらっていてですね、それに従って行動した。ところが目論見は外れるんです。パウロたちを自分の家に迎え入れていたヤソンという人間がいることはもう、調べ済み。だから、ヤソンという人の家に押しかけてって、襲いかかったわけです。そして、この、パウロたちはどこにいるんだ。家路を探したようですね。ところが、パウロたちを見つけることができずに終わった。ヤソンたちやその仲間が急いでそれを察知して、パウロたちを逃がしたと思われますが、パウロたちを捕まえることができなかった。手ぶらで帰るわけにもいかないわけです。なので、ヤソンとその仲間たち、要するにパウロたちについた者たちを捕らえて、町の行政の責任者である、いわゆる、さっき言った、ローマから任命された当局者たちに突き出したわけです。これ、当初のシナリオ通りにですね、アゴラという広場で、に連れて行って、人々、市民を集めて、裁判を始めようとしても、パウロたち本人はそこにいないわけで。ヤソンとそんな親しい者たちを被告人のようにして、容疑者のようにして連れてきたとしてもですよ。それをやっている人間たちは、そのアゴラという広場でたむろしている、このならず者たちであることは、もう町のみんなは知っているわけですから。ヤソンたちの方がよほど信頼されるわけです。ですから、当初のシナリオ通りのこの広場での、市民の裁判に持っていくというシナリオは、ダメになった。だから、当局者である者たちにヤソンを突き出したという次第です。で、改めてイエスという別な王がいると言って皇帝に反逆していると訴える。これに対して当局者ばかりでなく民衆までも彼らが言っていることをきちんと調査し精査することもせずにローマ政府の弾劾を恐れたのであります。やはりローマが怖いんです。ローマ政府が。だから弁明できるように保釈金を取って、つまりそれはローマに対する忠誠を誓わせることであったわけです。保釈金を取って釈放する。後からローマ政府によってお前たち何やってんだと。ね、そのローマに反逆するような者たちをですね、放置していたのか。あるいは勝手に釈放したのか。いや、そんなことありません。我々はちゃんと保釈金を取って誓約を取りました。彼らはローマに歯向かうことはしないって言った証拠がありますから、いわゆるエビデンスを取ったわけです、保釈金というね。ですからそういう、まあ、言い訳弁明ができるようにしてこの当局者たちはヤソンたちを解放した。この一連のパウロたちを迫害する者たちの動機というものは秘められた妬みであります。前回のフィリピンでの迫害はですね、パウロたち、ユダヤ人ではない現地の女奴隷の主人たちが金儲けができなくなった腹いせで、いわば金銭欲に基づく憎しみと復讐であったわけです。しかしここ、テサロニケでは、ユダヤ人による妬みが秘められた動機であった。いや、もしかしたら妬みを自覚さえできていなかったかもしれない。神なき人間が、 人の評価に依存し、自分に勝っているものを見出すときに妬んで、それは憎しみとなり、不正を用いて排除しようとすることとなる。これがこの世の現実ではないか。そして信仰をいただきながらも、ともすると我々もすぐにそこに陥ってしまう。あの嵐の海の上をイエス様が歩いてやって来られた。これを見たペトロが、私もそこに行かせてください、要するに水の上を歩いて一緒に行くって言い始めたわけです。イエス様よろしい、行きなさい。ペトロは船から恐る恐るでしょうけども、水の上に足を乗せて歩き出した。一歩二歩三歩歩けたようです。ところがまっすぐイエス様を見てりゃよかったのに、イエス様から目をそらして荒れ狂うこの大波を見て恐れ始めて、ズブズブズブズブと沈んで溺れていくことになる。あれと一緒です。私どもも一瞬イエスから目を離した途端にどうなるか。人の評価に依存して、その結果自分より優位にあるものを妬んで、さらには不正な手段でそのものにを攻撃したり排除しようとする動きに突き動かされていってしまう。この妬みというものは本当に侮りがたし、我々に絡みついてきて、我々をいよいよ神様から引き離し、主イエスを見ないようにし、人の評価に依存させていく悪しき連鎖を引き起こす。この恐ろしい妬みの罠に我々はどう対処したらよいのか。その答えが今日のパウロの説教の中にちゃんとあるんです。すなわち、キリストの受難と復活の勝利という福音に、祈りのうちに聖霊の助けによってしっかりとその福音に立ち、愚直に福音を語り続けていくことであります。復活の主に聞こうとすることであります。聖霊において我らのうちにいましたもう主が、無自覚だったこの妬みに気づかせてくださる。ああ、妬んでるって。いけないいけないって。気がつくわけです。そしてその妬みの縄目から、脱する道を示してくださる。脱出です。エクソドス。出エジプト記の出、脱出ですよ。我々の日々の信仰の生活の中で何度となく起こってくる。神様から、イエス様から目を離して、人々の評価に、人間の評価に依存し始めていてしまっていく中で、あの荒れる海の中にズブズブと沈み込んでいってしまって、ああ、溺れてしまうというような中でですね、私たちは、そこから脱出するんです。主イエスによって、今日のこの御言葉に今日も立ち返らせていただいた。何度も何度も礼拝という場に引き戻されては、あ、そうだと。自分は人の評価で自分が成り立ってんじゃないんだと。神様が、イエス様が認めてくれて私は私であるんだ。それでいいじゃないか。人の評価に、ある意味ではどうしたって左右されるのは人間ですよ。でも、そこをある意味では見切ることができるわけです。なぜならば、私は人の評価によって私であるのではないからだって言えるからです。ただ神によって、キリストのあの十字架の贖いによって、私は私だって言える。これはなんとありがたいことでしょうか。パウロは、後にこのテサロニケの信徒の方々に手紙を書いている。その中で、パウロの言葉を人の言葉としてではなく、神の言葉として受け入れたテサロニケの信徒たち。 聖霊によって説教者の言葉を神の言葉として聞き、忠実に従う人たちがこのテサロニケ教会となっていった。ヤソンたちは保証金を払い、その人の評価をめぐる権力闘争に巻き込まれることをせず、誠実に御言葉に聞いて従っていった。私どもの教会の先達も、そして皆さんもそうだと言ってよいでしょう。己の信仰の弱さを悲しみながらも、何度も悔い改めながら、それでもこの自分のすべてを生ける復活の主に委ねて、私は主のもの、神のものとせられてある、そういう私なんだ、だからその主の言葉に誠実に聞きながら、自分に与えられた持ち場で精一杯信仰の生活をしていこうとして生きる。それを人がどう評価しようとも、実は人は評価なんかできない。勝手にしてください。まあ、開き直って言ってもいいんですけど、本当に評価できるお方、すべきお方は、ちゃんと見ていてくださっているわけです。で、私たちの失敗も見ておられるから、だから私たちはやっぱりもう礼拝に来たら、まずすみません、ごめんなさい、申し訳ありませんって言って悔い改めるしかないわけです。でも、十字架の前に立つときに私もは、ああ、大丈夫だ、よかったって言えるわけです。主はすべてを見ていてくださっている。そして、誰よりもそれを喜んでいてくださる。昔風の言い方をすれば、主が読みして痛もうということであります。そういう主への信頼と信仰は、言いようのない喜びと感謝を湧き起こし、いよいよ妬みから離れて、謙遜に忠実に主に習って、主に招び、主に従っていく歩みを与えてくれるでありましょう。